月一たけみラジオ。
こんにちは、根岸です。
たけるです。
月一たけみラジオ第36回、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。 3年経ちました。
イエーイ。
パフパフパフ。月に一度の配信で今36回目ですので、
やばいですね、すごいですね。
今回の配信で丸3年経ったことになりますね。
はいはいはい、ありがとうございます、
ね、来月から4年目突入と。
はい、
もう丸3年っていうとね、すごいね。
中学校卒業しちゃいましたね。つい
に。いや、卒業だよね。ねえ、まさかこんな続けるとはね。
いや、なんか、まあ長く、なんだっけ、
細く長く
やろうとしてたから、
はいはいはい、
まあまあまあ、このくらいはなんとなく想定内ですけど。
あ、本当に、
うん、まあ2桁はいかないとね。
そうね、いや俺としてはさ、こうやってなんか、たけるはさ、多分 それこそなんていうの、中学からいろいろブログ自分でやったりとかあっただろうけどさ、
はいはいはい、
俺はさ、なんかこうネット上にこう何かをこう発信というかさ、
はい、
のまあツイッターとかまたちょっと別だけど、こうやってちゃんとこう意識的に残すっていう形で、こんななんかこう3年とかやったことがなかったから、意外と短くも感じるなぁと、いろいろこう驚くものはね、ありますね。これは、
なんか気持ちはよくわかる。なんか知らないうちに、あ、3年みたいなね。
いやーね、その間にかだね。
なんか一回一回がお互い一生懸命すぎるからさ、知らないうちに3年って感じだね。なんか一回にすごい力を注いでる感じがあるからさ。
確かに確かに。まあ、毎回ね、そう、毎回に集中、一回一回に集中してて、本当、うん、気づいたらだよね。
本当そう、まさに気づいたらって感じ。
前回のそう35、毎回これさ、ノートにさ、共有してるじゃん、うん、このなんていうの、うん、セリフだったりとか、
はい
はい、まあ、例えばそのブログに、ね、台本書き込むところに、先月かな、35回って書いた時に、
うん、
35って355回やったってことだよなと思ったんで俺
それ以上でもそれ以下でもないよね。
いやでもそうか、36回ってことは3年かって、なんか初めて気づいた感じがあってね、去年先月か。
でもラジオで3年続いてるって言ったら長寿番組ですよ。
いや、長寿番組だよ本当に。
だいたいね、打ち切りになりますからね、途中でね。
いや本当本当にね、我々誰も打ち切る人がいませんから、
ね、誰にもね、誰にも打ち切られないからね、うん、
打ち切られない
からね、自分たちで打ち切らない限りは打ち切られないからね。
そうそうそう、打ち切られないからね。
そうだね、
本当にね、細々とやっていくわけですけれども。
すごいな、
なんだっけな、あ、そうだ、再生回数をちょろっと見たら、
そうそう、
今ね
3年目の成績発表ですよ。
あ、そうですね、じゃあ3年経って、うん、まあ今現状で言うと、あ、じゃあ、まあ、実際の話は、ね、多分次回の方がリアリティのあるものなんでしょうけど、
うんうんうん、
とりあえず35回配信したところで、
うん、
6900回、7000回に到達しようとしてますね。
それがすごいのかすごくないのか ね、
まあね、別に何か目標があるわけじゃないですけど、まあでもこのままいったらおそらく、50回迎える頃には合計再数1万回超えるんじゃないかと僕は思ってまして、そこもしそれを早めに超えられたら、だんだんこう人気が出て、人気というか聞く人が増えてくれたってことだし、50回行ってもまだ1万回行ってなかったら、あの聞く人がどんどん減っていったと。
でも流され続けるというね。
そうそう、垂れ流され続けるという、まあその一つの指標になるかなと思うんですけど、
あ、
まあ、7000回ですね、今合計で。
すごいですね。
ねえ。
ちなみに前回1回はどのぐらい聞かれてるの？
あ、ね、前回は今だいたい配信してから、22日経っていて、うん、138回再生ですね。
すごい。最初はね、まあ、40回とかだったもんね。
そうそうそう、最初は40回、45回とか、多分それぐらいだと思う。
50回の壁があったのにね、知らないうちに壁が150回の壁になってきたね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
すごいね、
増えてったね。まあ、またね、ここからもうちょっと なんていうの、ちょっと停滞というか、あんま変わ、なんていうんだろう、うんうんうん、再生数が変わり映えはしなくなってきてるので、もうちょっと超えてくれるとね、嬉しいなと思いますけど、でもだいぶ、
とっても怖いよね、うん、誰聞いてんだろうっていうね。
いやー、それはあるよね。
そんなに友達いないよね、聞いてる。
本当にそうなんだよね。ねえ、なんか、まあ、投稿をさ、メールくれる人も、こう本当に自分たちの身内じゃないであろう人からもどんどん増えてきてて、
うんうん
うん、毎回言ってるけどね、これ本当に聞いてる人いるんだなって毎回思うんだよね、それでね。今もきっと、まあ、毎月聞いてくれてる人とか、何かしらのハッシュタグで気になって聞いてくれる人がね、今
そうね、
ね、いるだろうからね、その人たちに向けて、ね、うん、ぜひよかったらゆるゆるとやってますのでね、これからも聞いてもらえると嬉しいなと思いますけどね。
告知ですか？告知じゃない、
宣伝だ、ね、宣伝だね、一応 ね、こう言っといた方がいいかなと思って、ということでね、もうタケルのあのコーナーの方もさ、いつから始め、1年前から始めたんだよね、あれもね。
そうだね、
1年前、まあ、もうちょっと前か、うんうん、
1年ちょいもうやってますね。
出ますね。はい、細かく言うと、これかシーズン2の突入だから、2021年の4月第22回から多分ドイツ通信も始まったんだろうね、きっと。
そっか、
だから13、4回はもうやってるわけだね、うん、これはね、
すごい、
まあ、基本的にご飯の話とかがよく出てくるようなイメージはあるけど、
ね、誰の役にも立たないニュースをね、
いや、じゃあじゃあじゃあ、ここでしか聞けないニュース。
あ、そうだ、間違えた間違えた。やばいやばい、聞こえが悪いな、今のはな。そうだね、そう、ここでしか聞けないニュースだね。
そう、そう、生のドイツのニュースがね、
そうだね、
発信してますから我々。
結構ね、気使うんだよね、あ、これ結構知ってる人いるなとかね。
どういうこと、それは知ってる人がいるなって思うと、それを避けるの、それは
避ける避ける、これはなんか普通のニュースだなってなっちゃう。
面白い、別に誰も何もそんなさ、俺ですらさ、そのどんなことでもいいよってさ、最初にこう伝えてるはずなのにさ。
まあでもなんか最近ちょっとこう、なんだろうな、あの話が膨らむようにネタを選んだりしてるから、
うん、ね、なるほどなるほど、
鳥の話とか話膨らみにくいじゃないですか。
ああなるほどね、タケルなりにこの終わった後にこう、そうそうそうそう、一人反省会が一応あるわけですね、もっとこうした方がいいなっていうのが。
あれ、一応一応ね、
やっぱあれですか、食べ物は話が膨らみやすいですかね、やっぱり、ね、
膨らみやすいですね。
ビーガンとかね、確かに俺もそういう話だと、うん、ああ、なんか興味を確かに
聞かれる、まあ、分かるし ね、 なんかね、
あ、みんなもね、聞いても聞いてて分かるしね、うん、そうね、
そうそうそう
そう。なかなかね、苦労もされてるでしょうね、これを探すっていうのもね。
結構ね、なんかあとね、最近か分かんないけど、こうドイツのニュースサイトいくつか見て
るん
だけど、
うん、
なんかこの先は有料ですみたいなのが増えてきた。
そうか、いいネタがあってもお金かかるかってなっちゃうのか。
それがね、きつい時ある。あ、これ面白そうなのに、あ、この先読めないのかみたいな。
まだその経費を発生させてまではあれですか、取材はしてないですか。
してないですね。
できるだけ無料の範囲でやられてるんですね。
4週間無料とかっていうのあるね、4週
間無料です、ね、あ、はいはいはいはい、あるね、そういう
サブスクでよくありがち
な会員登録の、はいはいはい、はい、
それもねできないんでね、1回しかそれは使わない。4週間っていうとラジオ 1回でしか使えない。
面白い、確かにこれだっていうのをね、
そうそうそうそうそう
ね、
なんかミスったら面白くないからさ、
なかなかね、取りだめも、取りだめというか、そのためとくのもちょっとね、ニュースだとしづらいしね。
そうだよ、今別に期待してるっていう。
そうね、そう、誰も気づかないだろうけどね、それは4月のニュースじゃないかって誰も気づかないだろうけど。たとえ
そうね、
確かに今まで日付も言ったことないもんね、何月何日のニュースですとかね、
言ってないね。言ってもいいんだけどね。ちゃんとその月で選んだりはしてるんだけど。
いやいや、そう、えらいえらい、素晴らしいですよね。そうそうそう。面白い、いいね、でも毎回楽しいよね、そのドイツの話はね。
そうね、
まあね、とりあえずタケルがねドイツにいる限りはやっていただこうかと僕思ってますのでね、はい、 という感じで、じゃあやりますか。じゃあね、
はい、それではこちらのコーナーに参りましょう。月1ドイツニュース。このコーナーではドイツ在住の私タケルが日本では報道されないドイツの生の情報を皆さんにお届けします。今月のニュースはこちら。6月1日よりガソリン、ディーゼル等の燃料の税金が一時的に減税されます。
おお、
減税、
はいはい、
以前あのちょっとあのガソリン価格が高いんですなんて話をしたと思うんですけども、
はいはいはいはい、
ドイツではですね、それに対応して6月1日からあのガソリン、ディーゼル、まあ、そういうエネルギー税の、ね、控除が始まるみたいで、あの税金がねちょっと安くなるんですよ。
へえ、なるほど。で
だいたい6月の上旬からあの8月末にかけてエネルギー税をあの EU で認められている税金の最低額にすることで燃料費が、まあ、それに応じて下がっていくということになります。で
なるほど、
ガソリンでだいたい30セント、まあ、日本円にすると今、いくらだ、40円ぐらい、
うん、
ディーゼルにするとまあ14セントだから、まあ、大体20円ちょい値段が下がりますよという予定になっています。
1リッター
リッターあたりね。
へえ、 そもそもあれなのね、燃料に税金がかかってるものなんですか。
まあまあ、 あの日本もそうだし、ガソリンとかディーゼル燃料に税金がかかってて、日本は燃料の価格が上がったのに対して追加で補助金を出して、
うん、
その分安くしてくださいねっていう話になってる。話になってるだけ ね、
う
ね、
うん、話になってるだけ。
そう、日本、ドイツはあのその価格の中の税金の部分を安くして全体を安く圧縮しましょうねっていう、う
ん、あ
ことみたいです。
いいですね。
なんか そう、うん、最近ちょっとエネルギー関連の話が、まあ、このね、あのロシアの侵攻というかウクライナ情勢で随分あちこちで話題になっていて、実はこの、あの税金がこの、ね、ディーゼルとか燃料の税金が安くなるっていうことだけじゃなくて、うん、実はねもう一個、まあ、ニュースということではない、ニュースってこう恐れて言うつもりはないんだけども、
うんうん、
あの6月から8月の間毎月9ユーロで、
うん、
あの、うん、電車乗り放題っていう切符が発売されるんですよ。
は
あ、9ユーロチケットっていうんだけど、
うんうんうんうん、
で特急以外の電車に乗れますっていう、電車とあとバスに乗れますっていうチケットで毎月9ユーロで全ドイツで使えるっていうのが発売される。
なるほどね。
なんでかっていうと、あの車を使わないで電車を使いましょうねっていうための施策、うん、
なるほどなるほど、はい、1ヶ月乗り放題、
1ヶ月9ユーロで乗り放題、
安っ、すごいね。
1200円だね。1200円で1ヶ月乗り放題、まあ、青春18切符の1ヶ月版みたいな感じだよね、
いやね、そうだよね、青春ドイツ切符でしょ。
そう、
青春、しかも1ヶ月版なんだ、すごいね。なんかじゃあそれこそ若い人はなんかいろいろ旅行ができそうだよね。それ使って、ね、そうそうそう、
学生、まあ、時間がある学生とかだったらね、もう本当ドイツ縦断もできるし横断もできる。
へえー、面白、そういうの やるんですねドイツは。
そう、そういうだから燃料費が今上がってることに対していろんな方法でこうね、うん、あの国民を救済っていう方法なのかわからないけれども、
うんうん、
まあ、ちょっとエネルギー転換みたいな、あの車をなるべく使わないでちょっとこう、ね、電車乗ったりとか、
うんうんうんうん、
お助け、
うんうん、
いろいろやって
しようとしてるわけだね。
そうそうそうそう、
へえー、面白い。ヨーロッパはね、なんか、まあ、イメージその脱ガソリン車みたいなのが進んでるみたいなイメージぐらいしか僕はないんですけど、
うんうん、
それでもあれなんだね、ガソリンへのこのなんていうの、補填というか、
うん、
税金的なこ、サポートはじゃあするんだね、それはね、うん、
いや、なんかもう本当にその侵攻始まる前に比べたらすごい値段がポンって上がっちゃったから、もうワンステップがすごい大きいポンだったんだけど、
ああそうなんだ、
その大きい 税金、まあ今まで 1.7 ユーロぐらいだったディーゼルが今ずっと 2ユーロぐらいだから30セントぐらい一気に上がって、まあ、いわゆる40円とかいきなり日本で燃料代が上がるようなもんなんだけど、
あ、上がったねそれは。
そう、そういうのがもう普通になっちゃって、その高い価格のままずっとこう維持されたまま、あの落ちないから、もうどの燃料に関しても少し安くなったかなぐらいはあるけど、基本はでもずっと高い、高止まりっていうのかな、高いままずっと来ちゃってるから、そうでもしないとやっぱりみんな困るというか。
タケルとし
あると思うけどね。
ああ、そうね、確かにね、そういうところに乗っかってくるよね、物流費とかね、トラックのとかね。タケルとしてもじゃあこれ助かるわけだ、これは。
そう、どっちにしろ助かるで、まあ、車はね、うん、すごい使うし、買い物行く時も使うし、まあ、土日は必ずどっちか出かけてるし、かといってその街に行く時はやっぱね、駐車場代とかもかかるから、そういう小さな移動でねの時だから、もうこう電車の切符ももうこれ注文して、給油チケット。
あ、そうなの。
そうそうそう、街中行く時とかは電車使ってもいいかなみたいな感じで。
へ
え、ね、移動しやすくなるから、まあ、それでもいいかなと思って、それも一応ね試しに買ってみた。
結構さ、都内はもうだいぶみんなほとんど電車移動じゃないですか、日本の場合は。
うんうんうん、
で、まあ埼玉もさ、ベッドタウンに住んでる人たちは基本さ、なんていうの、買い物、まあ車必要なエリアもあるけど、
うんうんうん、
なんだろうな、電車を結構さ、まあ、若い人はメインで使ってるじゃない、移動は。
タ
ケルの例えば住んでるエリアとか、そもそもドイツってどういう感じなの、電車の立ち位置っていうかさ。
電車ね、まあ電車、なんか普通の電車みたいなの、なんて言うんだろうな、日本でいう山手線みたいなやつとかっていうよりは、トラムみたいな、路面電車とか、ああいう、まあ、地下鉄みたいな、そういうのが、まあ、都市内鉄道みたいな、都市内の移動用みたいな感じになってて、だからうちの町も、そうそうそう、あのシュトゥットガルトの市内は基本そういうあのトラムみたいなやつ、小型の電車で移動してることが多い。で、まあ、ちょっと遠くに行くとか、少しこう大きな移動になったら普通の電車を使う、日本の JR みたいなのを使うって感じかな。
面白いね、それは。まあ、もともとそういうのをずっと使ってたんかね。要はトラムをである理由は何かあるのかね、うん、それってね。
まあでも小回りが利くとか、駅がちっちゃくて済むとかっていうのがあって、街中には向いてるんだと思うよ、ね、電車が2両とか4両だし。
確か埼玉あんまないけど、広島とかね、あの修学旅行とか行った時に見たの覚えてるけど、路面電車の駅ってすごいちっちゃいよね、確かにね。
そうそうそうそう、なんかバスの延長みたいな感じでできると思うから、
うんうんうん、
そういうのもあって、多分そういう方がいいんだと思うんだよね。
ああ、なるほど ね、 ね、
まあそういうわけで、あのエネルギー転換とかね、エネルギー施策みたいのが今ちょっとドイツで熱いテーマですよ、というわけでした。
ということで、記念すべき第丸3周年目の今月もいつも通り始めていきたいと思います、はいはい、それでは今月も始めていきましょう。月1焚
き火ラジオ。
改めまして、こんにちは、根岸です。
タケルです。
この番組はキャンプ好きな日本在住根岸とドイツ在住タケルの2人で運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりを、あえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、またはインスタグラムのダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。
はい、はい、
ということでですね、まあこれで丸3年になるわけですよね、我々。
はい、
でなんかふと第1回のラジオどんなもんだったかなって、ちょっと軽く聞き直したんだよね。
電車の音入ってた、電車の音。
あ、そうそうそうそうそう なんか分かりやすくさ、電車の音がさガタンガタンガタンガタンって入っててさ、はい、そうなんだよ。あれあの時ってまださ、そのマイクをさ iPhone につなげて、まあ そもそもあれだよね、このドイツじゃなくタケルがもちろん日本にいて、対面で録音していて、でどこからだっけね、マイクをちゃんと買ったのはね。最初 2,3 回は iPhone のマイクでやってたよね。
やってる、うん、やってる。でなんか言ってるはず、マイクが変わりましたんでって、多分どっかで。
ああ言ってるか。
そんな気がする。
そうそう。その時はなんだっけ、iPhone にのお尻の部分に直接挿すタイプのマイクがあって、うん、俺がそれを持ってたんだよね。そのバンドとか用で、でそれを使ってあの iPhone をもう縦というかこう逆さまに置くみたいな形で録音してたよね、確かね。
そうだ。
タケル の部屋で撮ってるんだけど、タケルが本当にあの電車の線路のもう隣に立ってるような家だったから、住んでる場所が。
そうだよ、
ね、窓を閉めても電車の音が聞こえるんだよね。
そうで窓なんか開けられないからね、電車がうるさくて。
そう、もし、ね、結構さ第1回をさ聞いてくれる人って多いんですよ。その再生回数をさ見てても分かるんだけど、多分、まあ、なんか何かで僕らのこと知ってくれると、最初にまず第1回目をちょっと聞いてみるってやるのか、もしくはさ、あ、もうちょっといろいろ聞いてみようって思って第1回から聞き始めるのか分かんないんだけど、今だってね第1回が何回だろう、普通だから200回ぐらい回ると、あ、まあまあ回ったなってなるんだけど、第1回だけ今450回回ってるんだよ。
すごいね。
ね、
みんなあの電車の音を聞いてるわけだ。
そうで、あれはね窓閉めてもなお聞こえてしまう音だったからね、あの時の音は。
そう、
うん、懐かしいし、なんかなんだっけな、自己紹介もさ、ネギですって言ってさ、そのなんか、
はい、
そう、ネギ氏と言っていくのか、ネギとしていくのかみたいな名前のそのなんていう感じもまだ、ね、そうそう決まってなくてさ。そうで、あとは
今みたいにあれだもん、うん、台本ないよね、こういう今さ、テンプレートはテンプレートで言うところは台本用意してるし、
そうだね、
ちゃんとね、ここはこう言いましょう、まあ途中で変わったりしてる時もあるけど、
うん、
あの内容を変えたところもあるけど、そうじゃなくても、あの名乗る時はこう言いましょうとか。
そうだね、ないね台本、うん、でもねあれだけあるんだよ、あのなんだっけ、キャンプ場の隣のサイトから漏れ聞こえてくるようなっていう、なんでもないおしゃべりを あえて電波に乗せて発信する次世代グローバルアウトドアラジオですは、多分最初に決めたんだよ。
ああ、そうか。なんかそれはそうだね、そうだったね。
そう、そのコンセプトだけは一応決めてて、
すごい、ブレない。
ブレてないね、我々。それだけ言ってて、逆に言うとその、なんかもうさ、何回も言ってるからさ、もう、自然とさ、続いてその後さ、この番組は Spotify と Podcast で配信してますとか、チャンネルフォローお願いしますっていうのは、この時はもちろん一切言ってないっていうのも、なんか、あ、なんか新鮮というかさ、懐かしいなと思うんだよね、聞くとね。いつしかしか入れ始めたんだよね、なんか YouTube とかを見ててさ、絶対みんなさ、なんか登録お願いしますとかさ、やっぱ最後に入れたりするじゃん。で、
すするですみたいなね。
そう、すするですは入れてないか。すするですは挨拶はあるけど、チャンネル登録お願いしますとかって言ってんのかな、すする。
ああ、それはね知らないな。でもそうね、うん、確かに釣り岡とかもあるね。
あるでしょ多分、
携帯でも入れますよとかね言ってる。
そうヒカキンとかもさ、登録とか言ってるけどさ、やっぱ意外とあれってさ大事なんだろうなって俺思ったわけ。なんか俺も意外とあれを見て、あ、まあそろそろ結構毎週見るようになったし登録しようかなとかって、なんとなくやっぱ促される感じが感じてたから、はいはいはい、言った方がいいんだろうなと思って、ここの台本に付け加えたんだよね、
はいはい、
どっかで、
はいはい
うん、それがね、どこでどれぐらいこう影響あるかちょっと分かんないんだけど、で結構さ今もう YouTube で言うと、あのそれがもう形になってテンプレートみたいになってて、多分絶対みんな入れてるんだよ最後。
そうだね、
そういうのとか、あとおすすめ動画はこれみたいな。で逆に俺が最近ずっとよく見てる三人称っていうゲーム実況の人、うん、もうニコニコとかからずっとやってる子さんの人たちだよね、うん、の人たちは逆に、あのその 彼らのスタイルを貫いてて、そういうワード一切入れてないね、未だに。なんかそれはそれでこうなんていうの、昔からやり続けてスタイルを変えてない人たちのやり方みたいなのが、その人たちのチャンネルでは見受けられるんですけど、まあ我々の場合はね、ちょっとずつこう変化をさせながら、最近なんかね、あのなんだっけ、リスナーの人にさ、なんかいつまでに送るか教えてもらえるとみたいなの言って、うんうん、ね、毎月20日までに送っていただけると幸いですっていう一言を付け足したりとかしてさ、
ね、うん、あとはあれだね、 DM、 インスタの DM を、
あ、はいはいはい、でもお待ちしてますとかね、うん、そう、やっぱこういうのって定期的に言った方がやっぱりみんな、あのなんて言うんだろうね、それに沿っていろいろ行動をアクションかけてくれるんだなっていうのを、ね、うん、やりながらなんとなくこう学んではいますよね今ね、
うん、
そう、なんかそんなことをさ、その最初のオープニングの挨拶だけでさ、あ、なんか物足んないというか、あ、今とちょっと違う挨拶をしてるなっていうのを感じたりとかさ、
はいはいはいはい、
そ、何喋ったか覚えてる、タケル？
全然覚えてないね
もうびっくりしたんだけどさ、あのなんだっけな、最初俺なんだっけ、日本酒のお店の話してるんだよ。
酒ラボか、
ね、酒ラボじゃなくて、なんか当時行ったなんかその AI で、
あ、
好きな味を当てますみたいな、
はいはいはい、
詳しくはその第1話聞いてくれば分かるんだけど、まあ、そういうちょっと変わり種の日本酒屋さんに行きましたと、はい、で僕はどうやらあの酸っぱい酸味の強いものが好きらしいって言って、タケルがシーセット酢豚だって言って、はい、もうそこいきなりリーチャの話をしててですね、
変わってないじゃん、大君から成長ねえじゃんもう
で、あとあれ、その後に、あ、俺そういえば中学校の時にタケルんちでよくクエン酸っていうドリンク飲んでたよねって話をして、
アディダスのやつ ね、
あ
の
ね、そうそう、同じこと言ってた、ね、アディダスキリンのやつ、同じこと言ってそうそうそうそう、なんか第1回から本当に変わってないの、喋ってるさ、
うわ、
内容が
でもラジオってそうじゃん、ラジオってそうじゃん、なんかこのさ、
うん、
オードリーさんとかもさ、なんか伝統芸みたいなラジオの話があるじゃないですか、
うんうん、毎回するやつね、
最近だったら、なんか最近はなんかあの地元の中、地元じゃねえ、あの高校生の時の中華料理屋さんの話がすごい出
てる、ああしてるよね、
あの話も結構長くやってるじゃん、なんかすごい昔からもそういうどこどこのあれの味がっていう話をずっとしてて、
そうね、
最近それが再熱してる感じはあるけど、
ね、
そういうもんなんじゃない、
そういうもんなんかねなんかでも自分で笑っちゃったな、なんかもう楽しそうにおしゃべりしてるなと思って
成長がないね、ウケるね、なんかね、成長のなさが
ね、面白いんだよね、なんかその時あとまだね、最初冒頭30分ぐらいしか聞いてなくて、
うんうんうん、
なんかあと違う意味で言うと、話題が結構短めに終わってるとかね、結構我々1個の話題でずっとさ喋ってさ、
そうですね、
お互い1個ずつ喋ってが最近パターンになってきたけど、
うんうんうんうん、
結構細かく細かくいろんなこと喋って、本当に最近あったことを喋ってるみたいな、
なんか最初の頃はさ、なんかちょっと悩んでたよね、だからその短いのをポンポン、なんかもっとラジオも短くして、なんか15分ぐらいの1本ポンって
アップしようか、あ、スタイルがね、どうしようかってね、そ
う
そ
う
そ
う、どうしようかって考えて、なんかネギちゃん結構いろいろ研究をしてくれててさ、ラジオとかだとこういうのが最近多いとかさ、
あ、そうそうそうそう、なんかね、俺もね、俺別にちゃんと聞いたことはないんだけど、こういうインターネットラジオで結構有名なのがどんぐり FM さんっていうのかな、もしかしたらインターネット好き、インターネットラジオ好きの人がもしこれ聞いてたら、もうなんか、あ、知ってる知ってるって人いるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
そういう有名どころの人たちは意外と毎日10分のやつを投稿とか、毎週15分のラジオ投稿とかで、まあ確かに最初にラジオをさ、こう聞く人にとってはそういう方が絶対聞きやすいよなと思うし、俺も
そうだよね、
うん、なんかそういう
月に1回2時間よりはね時間半か、
そうそう、絶対さ一発で聞かないじゃん、そのめちゃくちゃラジオ好きな人じゃないとなかなか聞かないじゃん、一発2時間のラジオっていうの、
そうだよ、超ストロングスタイルだもんね、
ね、そう、それをさどういう風にしようかなと思ったんだけど、まあ 最終的には僕らの好きな深夜ラジオと同じ形式にもう、
そうそうそうそう、
ね、するのが一番いいんじゃないかと、我々のやりたいことでをベースにした方がいいんじゃないかって言って、一応今の形にね、確かしたよね。
そうです、そうです。
懐かしい、
面白いな。
なんかさ、それ久々に聞いたらさ、何話だっけな、あと TBS で面白い番組を見たと。結局まだ俺それ面白い番組見たって話しかしてなかったんだけど、それがあの水曜日のダウンタウンの藤井さんと、安住さんがタッグを組んだ番組で、 TBS を半年を振り返るみたいな。
やってたね、やってたね。
そうで、そう、タケルがそのなんていうの、安住さんのこういう話トークの仕方が面白いんだって言って、で俺が、いや、そうそう、まさにラジオ、違う、テレビで安住さんのラジオの良さがすごいよく出てた番組だったよって言って、最後に俺の携帯に入ってるから見るって言って、見る見るって言って終わるっていうトークだったんだけど、
ひどすぎる。それをネットに載せるのがひどすぎるな。
面白いよね。本当に本当にさ、その同級生がさ喋ってるのをもうただただ盗み聞きしてるような配信だったんだけど、
まあコンセプト通りだね、
通り通り。まあ今もね、変わらないしね、そこはね、ずっと。
すごいな、すごいな。もう本当に、いや、自分でもびっくりだわ。 C セット酢豚はだな、つい最近もリーチャーの話した気がするもんな。Cセット酢豚って言った気がするしな。
いやー、面白い なんかね、そう、久々に聞いたらほとんど内容が変わんなくてね、別に反省をとかもするところもなくてね、あ、変わんないんだなって感じたんだよね。それね。
そうだね。いやー、面白い。いやー、マジか。そうかそうか、そうそう、そんなに変わらないか。
変わらないね。まあ僕らも何かをさ、今まで変えてきた自覚もないしね、多分このラジオに対して。
ないない、全然ない、
ずっと。そう、あ、でもね、やっぱね、ちょっとね、最近感じるのはね、やっぱこうさ、タケルとさ、対面で会わなくなったじゃない、ラジ、キャンプ行かなくなったし、だからなんかこうさ、最近会ったことをこうタケルに話すはするんだけど、なんかこうタケルのなんかこう興味あるものを提供する感じに今なってないなって俺その時聞いて思ったんだよな。なんて言うんだろう、なんかこう、
でもそれはラジオとしてはそれで正解だと思うよ。
ああ、俺の興味あるものを話すでって
こと。そう、ネギちゃんの言いたいことを喋ればいい。
ああ、そっかそっか。
俺と二人でいる時に話す時も別にそれはそれでいいんだけど、なんかそういうんだったらまだわかるだけど、いや、ラジオだったらもう好きなこと喋った方がいいと思う。
ああ、なるほどね、ラジオ上はってことね、
うん、
あ、
そうそうそうそうそう。
いや、そのなんか当時最初はやっぱりそのなんていうの、キャンプ場でタケルに話すのをこう本当に俺ラジオに載せるつもりでいたから、うん、なんかこうしっかりこうタケルに向けてこういろいろ話題を用意してるなっていう感じもあってね、そのなんていうの、
そういうことね、
その時喋っていた内容が内容、ね、そうそうそうそうそう。あ、なんかちょっとやっぱ少しずつ知らないうちにこう変わってきてたのかなみたいなことをそれで思ったんだよね。
まあでも別に俺王様じゃないからね、俺の聞きたい話しか聞かないわけじゃないから大丈夫。
ああ、そうね、そうですね、うん、まあ、まあ最近はね、もう全然そんなあの気にせずに喋っちゃってるけど。
そう、でもね、言われたよ、なんだっけな、あのなんだっけ、恋愛リアリティショーの話をしたじゃない、なんだっけ、名前忘れちゃった、
うん、ラブイズブラインドかな、
それそれそれ、うん、
うん、
ラブイズブラインドの話を聞いたとき、ネギちゃんが話してるときに、
うん、
興味なさそうだったねって言われた、誰か何人かに言われた。興味がないんじゃなくて知らないから、うん、あのツッコミどころもなんかそういうの一切知らないから俺は、
はいはいはいはい、
一切見ないっていう、なんかちょっとあんまり得意じゃないから、ああいうのを見るのが、
うんうんうん、
疲れちゃうから、
はいはいはい、
だからちょっと意図的にこう見ないんだけど、なんかそれがなんかすごい聞いてる人はなんかそう感じたらしい。
なるほどね。
なんか興味がないんじゃなくて突っ込みどころが分からなかったり、捉えどころが分からないっていうのが本音なんだけど、
はいはいはいはい、
個人的には。
まあね、日常会話でもあるよね。その広げ方難しいなっていう話の時はあるもんね。
知らなすぎて広げられない時とかあるじゃん。やっぱり。
うんうんうんうん。
そういう感覚に近いんだけど。
うんうんうん。
それは言われましたな。
やっぱ声に出るんだねこういうのって。で、ね、多分俺もあるんだろうしな、タケルの話題でこうなかなか難しいなっていう時も、
まあ そうなんだろうね、そうですか。
まあね、そう第3回で今回さ、ちょっとこのこれ聞いてる人分かる、聞き分けられるんかな、俺マイクは新しくしまして、
はいはいはい、そうだね、ネギちゃんだけね、私は変えてないですけど、
そうそう、俺の方がちょっと最近マイクが同じマイクタケルと一緒に買って使ってたんですけど、さすがに3年も使ってたらちょっと不調になってきて、
うんうんうん、
新しいものにだいぶいいやつに変えたんですよ、ちょっと奮発して。
もう私はね、そのネギちゃんとオンラインで話してるけど、もうすっごいよ。
あ、違う
違う違う、
そうか、面白いね。な、まあ別に良くなったからといってトークが良くなるわけじゃないからね。なんかあれだけど、
でも音質は大事だからね。
大事大事。あ、そうそうそう。うん、そこさっきね聞き比べたらやっぱホワイトノイズさーって音がだいぶ減ってくれてて、うん、ちょっとね、はいはいはい、そうだいぶこう聞きやすいものが提供できるかなと思うんですけど。
そうだよね。前回前々回は結構なんかね雑音が入ったりね、なんか音にこう変な。不調な感じがあったもんね。
あれはね、そうだいぶ加工したんですよ。もうひどすぎて元の素材が、うん、元の素材がひどすぎて、どうにか聞けるものに一回まずは変換してからやったので、まあじゃあそろそろ限界だなってことで、はいはいはい、マイクもね新調しまして、いやーこの3年でだいぶねレベルが、機材においてはレベルが変わったなと。
そう、ね、誰からもそのマイクの提供はなかったの？
誰からもないね。欲しいけどね、誰からもないね。
マイクをくれるというメーカー等々現れなかった、う
ん、現れませんでしたね。 それぐらいね、なんかそういうの来たらいいよね、提供とかさ、紹介してくださいとかさ、
っていうかスタジオ貸してくれるとかね。
すごいね、それはすごいね。
日本放送から来ないかな。TBS ラジオでもいいんだけど。
まあ、そんな感じで3年前のねラジオ聞いて、ちょっと何かを学ぶというかさ、振り返ってこう反省点でも出そうかと思ったんだけど、一つも思い浮かばなかったっていうお話でした。
ひどい。
何も変わらなかったっていう話でした。
まあでもあれだよね、唯一その反省点としたらマイクが大事ってこと
ね。あ、そうそうそうそう、マイク
音質はね、
うん、大事。
今月もね、先月にちょっとすごい似た話をしようかなと思って、
うん、
先月多分パリに行った話をしてるんだよね。
はい、パリね、パリの話しましたね。
したよね、
うん、
今月もフランスでございます。
あら、
フランスの話をしようかなと思って。
後編ってことですか？
いや、またフランスに行ってきたんですよ。
ああ、そうなんだ、いいね。
そう、
あらあら、
5月に、まあまあ、ドイツ、私が住んでるシュトゥットガルトは西の方だから、
うん、
フランスの東の端っことすごく近いんだよね。
うんうんうん、
で、フランスの東っていうとアルザス地方っていう、まあ知ってる人は知ってる、まあ世界史とか知ってた人はアルザス・ロレーヌ地方とかって、うん、まあ、戦争でこう取り合ったり、ドイツが取ったりフランスが取ったりっていう、そういうエリアだったりして、
うんうんうん、
まあ、結構名前が出てくるところなんだけど、そのアルザス地方っていうところに、ちょっと1泊2日で旅行に行ってきたんです。
はいはいはいはい。
で、まあどうだろうな、日本人が知ってる名前だとやっぱストラスブールっていう名前とか、そういう、うんうん、あとはコルマールっていう町があって、そういうところは知ってる人は知ってるかなっていうのはあるんだけども、
うんうん、
まあ、今回そのコルマールっていう、コルマールかな、コルマールってところをこう中心に、
うんうん、
中心っていうかの周辺にこう旅行に行ってきて、
うんうんうん、
でそのアルザス地方っていうのはやっぱワインがね有名なエリアで、
へーへーへーへ
ー、で、行ったらもうそのエリアに入ったらもうすごく雄大な景色で、
うん、
もう結構こう日本みたいにこう山がちじゃないんだけど、こうすごく広い緑が多いエリアで、
いいですね、
ブドウ畑が広がってるみたいな
感じなんで、いいですね、
すごくなんかね明るい村というか明るい雰囲気で、天気、まあ、天気もすごく良かったんだけども、
うんうん、
明るい雰囲気ですごく気持ちいい場所だったんでね、
うんうんうん、
で今回はその北からこう南に移動してって、最後こう アルザス地方のちょっと南のミュールーズっていうちょっとした町に行って、そこからまあ帰ってきたんだけども、多分日本人の人は知らないけど、あのその辺の有名な綺麗な村、綺麗な村、フランスの綺麗な村ランキングでも上位に入るようなエリアで、そう、多分場所の名前知らないと思うけど、リクビルっていう町だったり、カイゼルベルクっていうところだったり、エグイスハイムっていう、まあ、その辺のこう綺麗な本当美しいフランスの村に行ってきて、何が美しいかっていうと、まあ、村の雰囲気がとても美しいんだけども、こうヨーロッパっぽい建物がこう低いめのね、2階建てぐらいのヨーロッパっぽい建物が並んでて、その建物がねそれぞれこう綺麗な色、壁の色はとても綺麗で、赤だったり、まあ、綺麗な黄色、なんて言うんだろうな、あの真っ黄っきな黄色じゃなくて、こうちょっと落ち着いた綺麗な黄色だったり、ブルーだったりグリーンだったり、こうもうとりあえず色彩がね美しくて、
いいね、
もうね、いわゆる日本人が言ったらね、あのインスタ映えですよそういう世界、どこ撮っても綺麗、
いいね。
でもう、ね、残念なことにね、写真で撮るとね、まあ、綺麗なんだけど、その良さがね 100% 伝わらないんだよね。あ、とっても綺麗なんだけど、
それってあるよね、写真だと何かが違うんだよなってなるときって絶対あるよね。そう
そうそう、あるある、
もどかしいよねあれね、
目に入ってくるさ、その光とさ、
この
色のこうコントラストとかが綺麗なんだけど、写真撮るとやっぱりちょっとこう平面になったり、
いや、わかるわかる、
最近のカメラはほらセンサーがすごいしっかりしてるからさ、綺麗な色を出そうとするけど、どこかちょっとこう色味が違ったりとかね、
わかるわかる、なんか俺はあの立体感とかで感じ、なんかお城とかさ、なんかすごいこう立体的な構造物を見た時に、うわーって言って写真撮ると、あ、なんか目の前で見るこの圧倒的なこのなんか、なんていうの、威力というかこのさ感覚と違うな、画面はっていうのがすごい思うね。
やっぱ迫力とかが伝わらないよね。
あ、そう、迫力が今出てこないきませんでしたけど、迫力とかね、その景色の広大さとかこれが3年経った我々のラジオですけれども
ただの老化だよそれは、言葉を忘れてるってい
う、ね、難しいよね写真に撮るっていうのもね、あれはね、
そう難しい。で近くにそう川が綺麗な川が、もう本当に水が綺麗な川が流れてたりとかして、そういうね、あのパリとはまたちょっと違うけれども、なんて言うんだろうな、癒される、とても美しい村に行ってきて、で、まあ、その辺で、ね、私の奥様がやっぱりフランス得意ですから、
そうですね、
レストランこう予約してくれたりとかして、まあ、そのレストランも素晴らしい、そのアルザス地方のね、このなんていうの、食事、結構ね、そのアルザスはやっぱりドイツが近いとか、ドイツが統治してた時期もあるから、まあ、ドイツっぽい料理も多いんだよね、ソーセージが出てきたり、
そうなんだ、
そうそうそう、肉が出てきたり、あとあのキャベツの酢漬けね、ザワークラウトっていう、
いいねいいね、
ドイツのお漬物みたいなやつね、
ま
あ、そういうのが出てきたりとかするんだけども、やっぱりちょっとこうフランスは味が上品というか美味しいんだよね、料理もとても
いい、ね、
すごくいいところで、で、まあ、そのコルマールっていうところなんかは日本人で、名前聞いたことある人はあのハウルの動く城ってあるじゃないですか、宮崎駿の、あれのモデルになったっていう建物がある。
へえ、そうなんだ。
観光、そう、やっぱこうパッと見てもなんかあの、まあ、古い建物なんだけども、こうちょっとこう出窓っていうか、こう建物の一部がこうちょっと出てて、少しこう普通の町の中にある建物なんだけど、少しこう白っぽいこうオマージュじゃないけど、こう屋根の形をしてたりとか、
へ
そういうなんか雰囲気のいい、ね、あの建物で、そういうのを見たりとかもして、
いい、ね、
とってもいいとこだったんですよ。で最後ミュールーズってとこに行ったんだけど、なんかね、やっぱその辺りはあの自動車の博物館とかもちょこちょこあったりとかして、
はいはいはいはい、
そう、少し、まあ、少し中に入るんだけど、あのプジョーね、有名なライオンのマークのプジョーの博物館があったり、フランスの国立の自動車の博物館がそのミュールーズにあったりとかして、まあ、ちょっとこう自動車産業的にもこう まあ、そのプジョーの博物館はその創業地の近くらしいんだけども、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがあって、まあ、とてもね、あの私的にもこうフランス、私もそもそもフランスはあんまり自動車、ね、あの興味がない、あんまり興味が薄いんだけども、ドイツと比べたら
フランス車に対して、
ん、まあ、フランスという国に対してね、ま
あ、あ、国に対してね、
自動車の国じゃないじゃないですか。
あ、うんうん、なるほど。
だからそういう、まあね、料理がやっぱメインだったりとか、そういう感じを感じてるから、うん、まあ、そういうの興味なかったんだけど、やっぱそういうのを聞くと、あれ、フランスもいいなっていうふうに感じたりとかね、
フランスはあのあれだね、俺ツールドフランスをよくさ見てた時期があってさ、ね、うん、あれはもういわゆる田舎町というか田舎の道だよね、うんうん、フランスのさ小麦畑、あの、あれなのか、野原、草原なのか分かんないけど、ただ広い綺麗なところをさ、うんうんうん、でしかもこう日差しがすごい、こう天気がめっちゃ綺麗な時にさ、
うんうん、
走ってて、あそこは一回は行ってみたいなと思うね、そういうね、フランスの。いや、
本当そのイメージだと思う、今回行ったあたりなんかはもうね、
素敵だよね、普通に
その田舎町走ってて気持ちいいんだわ。
いいね、それは気持ちがいいね、それはね。
そうそうそうそう。で最後そのミュールーズっていうところに行って、まあ、今回その鉄道のね、うん、フランスの鉄道博物館がそのミュールーズにあるんで。
ああそうなんだ。
行ったんで。
鉄泊ですね、フランスの。じゃ
あ鉄泊ですよ、フランスにも鉄泊があるんですよ。まあ、ドイツにもね、ニュルンベルクっていう町、あの鉄道の始まりの地のドイツのね、
うん、
あるんだけど、そのミュールーズの鉄道博物館に行ってきて、
うん、
これがねまたね、マイベスト鉄道博物館と言ってもいいぐらい。
あ、そうなんだ。
よかった。
フランス、
うん、フランス、まあ、フランスの鉄道のことってそんな知らないんだけど、
うんうん、
スケールがすごい。建物の中に、
うん、
まあ、全部その、ね、フランスにとってはこう歴史的な鉄道たちがこの大きな、まあ、多分昔車庫として使ってた場所なんだろうけど、そういう中にこう、うんうん、ところ狭しと並んでるんだけども、
うんうん、
まあ、規模が大きくて、
うん、
もうドイツの鉄道博物館なんかよりも全然あの収蔵してる鉄道の数も多い、車両の数も多いし、
へ
ー、なんかその日本みたいにこう教育的な一面だったり、こう博物館っていうらしさはちょっと薄いところはあるんだけども、
うん、
やっぱそのやっぱ日本と比べても全然あのすごい、数も多ければ、
うん、
いろんな歴史とか背景とかもちゃんと説明されてるし、
へえ、あ、そうなんだ。
そういう感じがあって、個人的にはね、もう予想をはるかに超えていい。
よかったんだ。
よかった。分からなくても楽しめたっていう、すごくいい博物館で。
へえ、よかったね、それは。じゃあ。
そう、よかったんだよ。で、それでね、もうね、ふと気づいたんで、その鉄道博物館もよかったんだけど、
うん、
フランス好きなんじゃないかなと思って。
合う、
すげえ
肌に合いますか。
肌に合う、ね、まあ、パリも楽しかったし、
うん、
今回のアルザスもね、まあ、天気が良かったこともあってすごい良くて、
うんうん、
ご飯も美味しいしね、
うんうんうんうん、
肌と気づいちゃったわけですよ、それで。フランス好きじゃんと思って、いいじゃんと思って。
いいね。
そう、今までやっぱそう興味がないって言って行ったりもしなかったんだけど、留学中とかも、うんうんうん、行かなかったことを後悔するね、やっぱりね。行ってよかったわ、ね、今回と思って。
いいですね、それは。すごく、
そう、まあ、言葉がわからないのはあるんだけども、
うん、
すごくいいなと思って。
言葉はさ、もう全然わかんないの、そのドイツ語とフランス語の共通点的なさ。
多分探せばあるんだよ、共通点。でも俺はボンジュールとウィーしかわかんない。
俺でも分かるやつだ、それ。ああそうなんだ、
うん、
フランス語はね、そうそうそう、いいね、フランス。じゃあパリに行って、であとは今回田舎の方も見て、
アルザス、うん、
いいね、フランス。
でもね、やっぱりちょっと1個だけ問題点があって、
う
ん、今回その田舎町に行ったんだよね、
うんうん、
ですごく自然も豊かで、
うんうん、
よかったんだけど、あのね、フランスで花粉症になったんですよ、私。
あら、
これですよ、
花粉症ですか。あら、
いやー、
ね、そうかそうか、あー、そうかそうか。ちょっとあれですか、下ってくんですか。俺あんまちょっと地理をちゃんと分かってないですけど、
そう、南にちょっと向かってったんだけど、でもなんだよ、うん、あの今までヨーロッパで出たこともないし、そういう花粉症的に、うんうん、まあ、ちょっとあれなんかちょっと目がちょっとゴワゴワするかなみたいな感じはあったんだけど、
はいはい、
あの全然あのその場にその場で対処できるレベルあのもう家帰らせてくれっていう感じじゃないんだけど今回ね、1日目結構その自然の多いエリア、まあ 村にいっぱいいたんだけど、そういうところに行ってずっと外にいたり、ちょっとこうお城の方登ってみたりハイキングみたいなのしたら、もうねその日の夜ぐらいから鼻水が止まらなくなり、
あるよね、日中その溜めて夜爆発するやつね、
ドーンとね。で翌日にもそれを引っ張り、で良かったのがそのフランスの鉄道博物館はずっと屋内だったから、それはかなり救いだったんだけど、もう外にいるのがきつくってね、久々だよこの感じ、最悪だよと思って、なんだよ花粉症かよと思いながらさ、
もうね花粉症のない生活を送れると思ったのにね、
そう最悪でした、そこだけもうね、それがきつかったな
そうか、タケルはフランスを受け入れようとしたけど、フランスはタケルを受け入れてくれなかったね。
そうなんだよフランスが俺を許してくれなかったんだよ、お前今までずっとドイツドイツ言ってただろっていうのがバレたんだよやっぱりフランス行って
うちはあるわよと、花粉あるけどいいのってね、
そう、
そんな私でも、それでね、
そう、それで昨日、まあ、ドイツ、まあ、ドイツにその後帰ってきて、まあ、何週間かこっちにいて、その昨日ちょっとシュットガルトからあの西の方に行った、まあ、ちょっとちっちゃい町で、多分日本人あんま知らないと思うんだけど、プフォルツハイムっていう町に行ってきて、
うん、
まあ、日本だとフォルツハイムって書いたりするんだけど、そこに行ってきて、少し外に行って、まあ、あのちょっと歩いたりもしたんだけど、そしたらやっぱりダメで、
お
ドイツでもダメだったんですよ。
なるほどなるほど、あれ、うん、だってもうドイツ生活2年目だよね。
そうそうそう、去年全然なかったんだけど、
ああそうなんだ、
今年になったら一気に多分もうコップ溢れたんだろうね、ヨーロッパで早く、
ああなるほど、
花粉コップが
早いよ、そっか、やっぱね向こうそっち涼しいだろうから、日本東京とかより比べて、だから
いや
その一月遅れてだから来てるってことだろうね、
そうそうそうそうそう、まさにそう、ね、最近ちょっと一気に暑くなってきたのもあって、
うんうん
不穏なんですよね、ヨーロッパ生活
ですね、それは。
今まではさ、日本に行った時はゴールデンウィークになったらもう終わりだったの。
ああそうだったそうだったそうだった、
うん、まだまだ、
いやどうなるかね、
猛威を振るってるわけなんです
よ。いや
きついわ、
厳しいね、
そう、薬は飲んでるんですけどね、
ああそれは大変だ、もう
ついに来ました
ちょっとね、それはなんかもちろんね、日本の方は終わりましたから、あのこっちはもう終わってますよなんて言いたいところですけども、どうしてももう心中を察ししますと、今は
ネギちゃんもね、ほんと花粉症の症状ひどいもんね、
いやそうそうそうそう、なんか大変だねそれは。じゃあ
だからちょっとなんか今日とかもさ、収録終わって外、すっごい天気いいから外出たいんだけどさ、怖いよねちょっとまた来んのかなみたいなね、
長さがどれぐらいかもちょっと分かんないもんね、まだね、
そうそうそう、いつまでとか分かんない
し、ね、
これで外出て全く何もなかったらそれはそれで不思議な話なんだけど、
うん、
だけどねやっぱちょっと心配だよね、
心配だなそれは
そう、きついわ
いや、せっかくねフランスのことを好きになれると思ったのに、
そうフランスが許してくれなかったんです、まだ私はもうちょっとやっぱ行って、あのいろんなところを見て、
うん、
もうちょっとお前見てから好きになれよと、
う
ん、まだまだ甘いぞと言われてるわけですね、フランスに。
まあ誕生日過ぎてね、
はい、
まあ、31になったんですけど、あの、はいはいはい、収録日がちょうど本当に誕生日の日だったんだね、うんうん、確かね、
そうだね、
でそっからまたこう1週間ぐらいさ、うん、なんかまあいろいろみんなにお祝いしていただいて、うん、
はい、
来たんですけど、その中でまた一個面白いというかね、毎年あの僕 まあ、祝っていただいてる人たちいるんですけど、
はいはいはいはい、
去年はエアタグかな、
うんうんうん、
をもらった高校からの同級生たちでこう、
はいはい、
まとめてね 4,5 人でまとめて俺に誕生日プレゼントを送ってくれる人たちがいるんですけど、
はいはいはい、
そうで去年がエアタグいっぱいもらいましたって話して、もう今すごいバッチリクソ使ってるんですけどエアタグは本当に財布みんなね1個買っといた方がいい、本当に本当もう財布どこだっけなとかっていう時に本当音鳴らせるのめちゃくちゃ楽だから、
うんうん、
ぜひみんな1個ずつ持ってくださいって言いたいぐらいで、で今年箱が届いたんですよ。
おお、
今年はですねこれです。
あら、ユニクロですね。
そうです、ユニクロから1箱だけ届きまして、
はいはいはい、
でこれもその高校からの同級生1人からしか来てなくて、
うん、
あまあまあ今年はこんなもんかって思ったんで、別にそのね何ていうの比較してどうこうとかじゃなくて、あ今年、
ネギちゃんも欲しい欲しいって騒いでるわけじゃない
し、ね、そうそうそう、まあね、いただけるのはもちろん嬉しいけど、うん、まあ何かユニクロで何か買ってくれたんかなって思ったわけ俺は最初、
うん、はいはいはい、
でこれを開けてみたんですよ。開けたらですね、まずユニクロかわいい何か巾着みたいな袋があって、はい、
ああトートバッグみたいな、はい、
そうこれで届いて、あ可愛いなと思って中パッて見たんですね、うん、そしたらですね、こんなシャツが届きまして、これが
うわひどい、うわすごいな、
これ
怖い怖い怖い怖い怖い怖い
これ要はさユニクロのさで、なんてデザインをさ作るというかさ、うんうんうん、自分で作ったデザインを T シャツに印刷できるっていうサービスがユニクロでありまして、うんうんうん、グラフィックティーかな、ね、はい、ユニクロ UTME っていうやつかな多分、うんうん、ネット上でこの画像とか入れるとそれを、T シャツにプリントして送ってくれると、
はいはいはい、
でここにタケルにも見えてるけど QR コードがねもうずらーっと並んでるんですよ、これがここに
何個あんだろう、
俺すごいでしょ、1個じゃないんだよ、
1,2,3,4,5,31個あるのかな、
そう QR コードが、はい、31個所狭しと印刷された T シャツが僕のところに届きまして、
これめちゃくちゃ怖いね、なんか目がおかしくなってくるだんだんこれ
ねえ、なんかすごい T シャツ届いたんだよこれが、
うわなんだすごいなこれ、
そういうことかと、その1個しか送られてこなかったことにもっと早く
理由が
そう違和感に気づけばよかったんだけど、うん、結果だから彼が代表してまたいつものメンバーのな数人がまとめてこの T シャツにいろいろ仕掛けをして送ってきてくれたんだよね、
うん、はいはい、あ怖い怖い怖い怖い
で
怖いね、
ですねこれももちろんこの後QR コード読みまして、
はい、
実際何がこう書かれてるか見たんですけど、はい、これがですね31の
はい、
31の、ギフトコードっていうのがQR コード一個一個に入ってまして、31にちなんで31個分のアイスのギフトコードをいただいたんですね、
すごい
それが T シャツにプリントされていて、
すごい、俺は
31でアイス買うときにこの T シャツを読み込まないと俺は買えないんですよ、俺は
っていうかそれさ絶対外着ていけないじゃん、そんな QR コード盗まれるでしょ、
あまあ盗まないでしょこれ着ててさ誰も読み込まないでしょこれ、
いや何なんだこの人っつってこれピッてやる人いるかもしれないじゃんいやマジで着てったらいると思うよ、電車の中とか乗ったら何あの人みたいな何書いたんだろうみたいな、
だそのさ要はそこでさこれをどうこう消費するかっていうことで言うと、
うん、
俺はこれを着て、うん、31に買いに行くしかないなと俺は思ってるんですね、これは毎回毎回着るたびにかそうどっか出かける時にはこれをカバンに忍ばせといて
31で出す、
そうそうそうそう、なんかそうこれをさ全部一個一個さ文字コードにしちゃってさ URL にしちゃってメモ取っとくのはちょっとなんか無粋だなと思いまして、うん、このシャツと赤ペンを僕持ち歩きますのでもしアイスが欲しい方が知り合いの人でねアイス欲しい人がいたらおごりますから、アイス僕31があるところで
怖
っこれを着て 僕も買いますよ、もちろん自分でね、みんないただいたから、うんうん、ただそのアイス欲しい人がいたらこの僕のやつを読み取って、で僕バッテンここして、この一個一個の QR コードにこうバッテンしていきながら31個ちゃんとね、みんなからいただいた分を消費しようと思ってますので、
うわ久々になんかすごいものを見たわ狂気だわ、ちょっとすごいわ
これね。まあみんなせっかく買ってくれ、買ってるかお金出してさ、こうやってあの、ね、31個分もさ俺にさ、うん、あのシングルのアイスのねコードなんですけど買ってくれたから、ちょっとねそれをやるところまであのちゃんと動画にしてまとめてまた、うん、あこれあの毎回ねいただいた、
うん、YouTube にね、
誕生日プレゼントはあの個人的に動画撮って動画まとめて個人的にみんなに渡してるんですよなので、うん、今年もこれはちょっと買うところまで含めてやろうと思ってますので、なんか
ぜひね楽しみだね。
うん、僕はこう QR これをだからそうだよね、まさにさこれ着て歩いてさ、さ、さ、今行こうとしたらさパシャーって取られてさ、で使われちゃったらもう、
そうだよ1個取られたらお
しまい、取られちゃったらねそれまでなんだけどもうだから歩く財布みたいなもんです、歩くクーポンコードとして、これから皆さんと会おうと思いますのでね、よかったらアイスをあのおごりますんで皆さん僕と会ってください
それあれじゃない、もし街中でネギちゃんを見かけたっていうリスナーの人がいたら、ネギちゃんこの人はネギちゃんだって思う人を見つけたら声かけて、
うん、そうだね、
31ってこう言ってくれると、そうそう、31を持ってくださいって、ネギちゃんがごそごそ T シャツを出してくれる、
あのスーパーマンのようにさ胸元ピピピピピピって開けるとさ QR コードがいっぱい書いてあってさ、出てくるどうぞこれを取ってください
1個差し上げましょう、
差し上げましょうって
1つですよって言ってぜひやってほしいね、うん、すごい面白いね1日1個食べられるじゃんネギちゃん。
そうでもこれね8月ね31までなんですよ、このクーポンコード使えるのが。
いやだから8月1から31個でいい。
あそっか、そう、その毎日ね、うん、毎日1個ずつ食べれるって話ね。
そう
ちょっと僕も毎日1個はちょっとしんどいかな、アイス31まで買いに行くの。
そうだね、うん、31が家に来てくれればいい
わざわざ、うん、ために
1個どうですかって
なんです
ごい、でもそれは
なんでちょっと、ね、土日にねちょこちょこ消費しようと思いますんでね。
そうだね、う
ん、あの皆さん31おごりますんでよかったら遊びましょう。今月もお便りいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。定期的にねお便りいただいて本当にありがたいです、うん、
奇跡が来ましたね。
さてじゃあ読みましょうか。
はい、
ラジオネーム山葵さん、
はい、
山葵かな、ラジオネーム山葵、初めてお便りを送ります。月末になるともうすぐ焚き火ラジオだと日々のモチベーションになっていて、はい、毎回の放送を楽しみにしています。
ありがとうございますありがとうございます。
お便りテーマとは全く関係ないのですが、根岸さん、たけるさんのおすすめの映画やドラマはありますか？私は最近海外のリアリティ番組や歴史ドラマにハマっています。以前の放送で根岸さんが映画の話をされていたので、もしかしたら詳しいのかなと思い質問してみました。またたけるさんはドイツでの生活をされているということで、ドイツの映画について教えていただけると嬉しいです。来月の放送も楽しみにしておりますということですが、
来ましたね、私の一番苦手な話題です
、ね、苦手ですか。ドイツ
ドラマはまず見ないですね一切。
うんうんうんうん、ドイツ映画はどうなん、見たことないの？ドイツで映画館行ったりとかは。
ドイツで映画館はないね。
あ、そうなんだ。
一回もないね。そもそも日本でもほとんど行かない。
ああ、そっかそっか。
映画に。
タケルってさ、
まあ、興味、
うん、うん、に日本でさ見た映画ってなんかあるの？逆に映画館で見た映画って。
ありますよそんな。人生で一度も映画館行ったことない人みたいなのやめてくださいよ。
な、覚えてるさ、一番最近だとなんかあんの？
映画館で見てるじゃないダメ
そうだね、なんかそれが何かを、
マジで、
うん、
映画館で見た最後はボヘミアン・ラプソディ。
あー、ボヘミアン・ラプソディ、そう、一緒に見たやつだね。
タケルだから2019年とかかな。
あー、じゃあそのコンテンツなんていうの、サブスクとかでもいいからっていうとある、うん、なんか
最後に見たのはね、あの最強の2人っていう、あのフランス映画。
あ、はいはいはいはいはいはい、
あの
ネットフリックスとかで
も、ね、車椅子の人と黒人の男性のやつ、
はいはいはいはい、
あれはどっかで、あれ見てますね。うん、
それはあれなの、
ね、本当ね、少ないな見た映画の数が。
それこそあれは戦争映画的なやつは、ドイツの
戦争映画はね、映画館で一回、あ、映画館で見たのね、ダンケルク。
あ、ダンケルク、
ダンケルクってあの
飛行機乗りの話だね。
そう、フランスの一番イギリス寄りの海岸からイギリス軍が撤退していく時の話だよね。
そうそうそう、
飛行機とあの船使って帰るっていうやつと、うん、
ノーラン監督のやつですね。
そう、あとはね、フューリーっていう戦車の映画。
ああ、フューリー面白いよね。うん、ブラッド・ピットのやつだよね。
ブラピですね。
いや、あれめちゃくちゃ面白い映画だったよね、うん、
ドイツの、あのドイツ軍のね、
はいはいはい、
とアメリカの戦車の映画、まあ、これも見たな。これも2010何年か忘れたけど、ずいぶん前に見てる。
ドイツ映画とかは見ない？ドイツ映画、
うん、ドイツ映画はね、まだ知ってる人いるかもしれないけど、帰ってきたヒトラーとか、あれドイツ映画だよね多分ね。あ、
前ラジオでもちょっと言ってくれたかな、それ
は。ちょっと話したね、あのアドルフ・ヒトラーっていう、あの、うんうん、独裁者が、まあ、あの現代に蘇ったっていう話まあ、あのコメディアンの人がそれをパロディでやってて、あ、じゃないじゃないじゃないじゃない、じゃあじゃあじゃあじゃあ、現代に蘇え、ご本人が蘇って、本人が蘇って、それでコメディ、コメディアンになるって話かな。そうそうそう、それその話か。そうそうね、それは見たぐらいかな。まあでも個人的に一番好きな映画は何ですかって言われて、まあ間違いなく言うのは、
うん、
ライフっていう映画。
はいはいはい
はい、この話も何回か言ってる気がするんだけど、
うんうん、
日本版はね、あの岡村さんが声を当ててる映画だけど、
はいはいはいはい、
あのライフっていう雑誌の編集者の人が最終号の表紙の写真を求めて世界中を、
うんうん、
まあ、あのいろんなところに行くっていう話だ。
景色がめちゃくちゃ綺麗な映画、
まあ、
なんか
あの
俺も見たけど、
冴えない編集部員の人が最後の、はいはいはい、写真を一枚探しに、
ネガを探しに行くんだよね。
そうそうそう、
ネガだか、そのカメラマンを探しに行くみたいな話だったよね。
そうそうそう、でそうで、いろんなところに行って、
うん、
いろんな手がかりを頼りにその人を探しに行くっていう、
はいはいはい、はい、
話だったんだけど、まあなんかそのストーリーもとても良かったし、その冴えない人、冴えない編集者みたいな人がこう全力でこう立ち向かっていく感じがすごく良くて、
うんうんうんうん、
まあ、話も面白いし、もちろんその風景も美しいし、すごい良かったね。
なんかあのスケボーでさ、すんごい長い道をさ、坂を降りてくシーンがすごく印象的。峠道を、ね、下っていくシーン、うん、あれすごい印象的だよね。
あれは良かったね。なんかあそこでちょっとなんかこう、なんかできるんだな自分でもみたいな風に思うというか。
ああ、なるほどね。
なんかね、特技を生かしてじゃないけど、自分でもまだまだ可能性があるんだみたいなのがすごい見えて、すごい良かった。まあ、あの映画は好きだな、ライフ、とっても好き。
いいね。
飛行機の中で見たけど、これは映画館じゃなくて。
あ、そうなんだ。あ、
うん、
飛行機なんだ。あ、そうだよ、そういう飛行機の移動の時とかどうすんの。じゃあ何回かだってね、タケルもドイツと日本行ったり来たりしてるだろうけど、うん、映画見てんじゃないの。
飛行機に乗ると映画を見るけど、最近さ、あの JAL も ANA、まあ、JAL とか ANA 乗ることが多いんだけど、どっちもさ、うん、なんかあの映画じゃないコンテンツも充実してるんだよね。
へえ。
あのバラエティ番組とか、
あ、
そういうのがいっぱい入ってて、
へえ。
もうね、本当ね、水曜どうでしょうが入ってたりとかさ。
ああ、そうなんだ。
あと、まあ、同じタイトルだけど、ライフってほら、あの NHK でやってる、
あ、内村さんのコントね、はいはいはいはい、
あれも入ってるしさ、まあ、もちろん笑点とかも入ってるし。
ああ、そうなんだ。
そう、テレビ番組だとやっぱマツコの知らない世界とかが入ってたりとか。
ああ、そうなんだ。
海外ものだと、まあ俺の好きなあの自動車のね、トップギアとかが入ってたりとか。
はいはいはいはい。
結構だからそっちばっか見ちゃうんだよね。必ず飛行機乗ったらその内村さんのライフは見る。
あ、ライフ見るんだ。
それはすごい楽しみにしてる毎回。
あ、もう映画のイメージしか、まあ俺飛行機よく乗ってたの多分子供の頃だし、最近はねあんま乗らないけど、でも映画のイメージだったな、飛行機のコンテンツって。
もちろん映画もたくさんあるよ、いろんな映画があるんだけど、うん、まあ、なんか個人的にはそっち、なんかその短く見れるじゃん、30分とか、それがすごい気が楽で。
あ、なるほどね、確かにね。
そうそう、ま、そうね。あとはでも飛行機の中で見てたのはあの007をこうまとめて見てた時があったかな。
そうなんだ。あのじゃあ
スカイフォールとかさ。
ああ、はいはいはい、最近のやつだね。じゃあ
そうそうそう、結構最近のやつ見てるな。
あ、
スカイフォールは結構前だけど、まあまあ。
いやでもほら、ね、長くさ、なんかショーン・コネリーだっけ、うん、じゃあ俺もなんか詳しくはないけど、うんうん、俺もあの最近ダニエル・グレイク版しかよく見てないけど、うんうんうん、前もすごい長いじゃん、あれとしては。なるほどね。まあ そんな感じだよね。タケルは、タケルはその確か映画をめっちゃ見てるような、確かに、とかドラマをめっちゃ見るようなタイプじゃないもんね。
本当だからドラマは見ない
かな、ほ
とんど。
そうね、
あんまり記憶がない。まあまあ、あの逃げ恥とかね、星野源さんが出てた逃げ恥とか、まあ見てるけど、うんうん、いくら大泉洋さんが出ててもドラマ見ないからな。ここ
ああ、そう、月9やってんだよね。ちょっと俺もね、最初1話2話見たけど、あんまこうなんかテンション上がらず見てないんですけど、今月9は、ね、大泉さんやってますから。
あ、そうなんだ。結構さ、そうそう、でしかもさ、ドラマになるとさ、大泉さんがその水曜どうでしょう的要素を散りばめたりするじゃん、その脚本の中で。
ああ、なるほどなるほど。好きな人がね、なんか俺制作側にいて、
そう、そうそう、制作側にいて、そう、例えばなんかあのパイを腐らせたことがあるとか、そういう話とか前なんかあったけど、なんかそうじゃなくて、俺はもうそれだったら水曜どうでしょう見ちゃう。あの、ね、やさぐれる大泉洋さんを見たいんならドラマじゃなくて、
あ、確かに確かに、
本家を見ちゃう。
あ、だから確かにそうね、コンテンツって意味ではタケルは本当に水曜どうでしょうとトップギアとかは好きだもんね。
好きだね、
映像としてはね。ドラマとかあんまり見ないけど、だ、水曜どうでしょうおすすめですね、やっぱね、そういう意味では。
いや、絶対おすすめしないよ。あれはあれは好き嫌い分かれるから。
そうかそうか、
おすすめはしないけど、まあまあ俺は好きです。
うん、最近
でも車にはシールは貼りませんね。
貼りませんね。最近ね、僕ずっとネットフリックスでリアリティショーを見てて、
はいはいはい、
この前なんかラブイズブラインドの話したよね、確か。
したしたした。
恋愛リアリティショーからちょっと派生していって、でもうね、あの 見尽くしちゃったんですよ、恋愛リアリティショーを。最近のやつ全部、
すごいな、
その新着として上がってくるやつを大体見ちゃって、
はいはいはい、
ラブイズブラインドはブラジル編もあって、ブラジル編も見まして、でなんかアルティメイタムっていうまたなんか別のやつとか、あとなんだっけ、うん、あのインドの婚活事情に対してあのネットフリックスが上げたやつもあるんですよ。これもなかなか面白くて、
最後みんなで踊り出すの
みんなで。そんなインド映画みたいなことにならないんだけど、
ならないんだ。
なんか見合いが多いんだって、インドって。俺もね、これすごくあの雑な、なんていうの、予想でしかないから間違ってたら本当申し訳ないんだけど、うん、やっぱインドってまだ多分階級的なものがあって、
あ、
やっぱこう、
はいはいはいはい、
ですごく大成功してる人もいっぱいいるわけですよ、インド。でその大成功してる人はやっぱり大成功してる人の家とちゃんと子供を結婚させたいんだと思うんだよね。でそういう時に、そのだから何て言うの、大事なのって、そのそういうコネクションちゃんと持ってる人がいて、
うん、
仲人だよね、いわゆるお見合いの、
うんうんうん、
で、あのそのお家柄と持ってるその経済力とかに合わせて同じぐらいのレベルのこのお婿さんだったりお嫁さんをちゃんと紹介してあげるっていうのがちゃんとビジネスになってるみたいで、
うんうんうんうん、
もうそこの本当生き字引みたいなおばあちゃんがいるのよ、インドに。
はいはいはい、
でもういろんなこの結婚、大体さ結婚式やると結婚会場にさ、そのなんて式場にそのまたその独身の男女がいっぱい来ててさ、
うん、
でその結婚式挙げたペアの友人だから、みんな同じようなその経済力だったりとか お家柄とかだから、はいはいはい、でそういうところにそのおばちゃんは行って、いろんなもう私に何かあったら言ってねって言って、どんどんコネクション広げて、
すっ 回、
うん、っていうおばちゃんがいるらしいので、そこにそのお父さんお母さんがそのこの自分の息子に対してなんか会う子いないせんかって言って来るわけで、みんなすごいその資産家とか経営者とかでさ、すごいお金持ちでビジネスやっててっていう人が多いのよ、お父さんお母さんで、うんうん、で自分の息子もとにかく成功なんていうの、いい奥さんを捕まえたいって言うんだけど、大体こういう時のあの息子っていうのがドラ息子なんだ、大体なんかもう面白い、絵に描いたようなねドラ息子でね、その遊びほうけて俺になんか似合う女はなかなかいねえんだよなっていうタイプもいれば、あのもう本当にぼーっとしてて、なんかお母さんがそれでいいって言うんだったら僕はそれでいいよみたいな、自分の結婚に対して、自分の結婚相手に対してお母さんがいいっていうのはそれでいいよみたいなことを言ってる人もいたりとかして、
はい、
なんかね面白いのよ、その婚活事情っていうのが。
へえ、なんか不思議、
不思議でしょ。
そうか、金持ちだけが集まるとそうなるんだね。
そうそうそう、なんかやっぱそのインドはインドの独特のそのなんて言うんだろうな、あの恋人のさ、結婚相手の探し方があるとか、でその次に今もうそういうの見尽くして今言ってるのが、あの海外のセレブのリアリティ番組を見てるんですよ、ずっと僕なんかさ、カーダシアン家って聞いたことない？
ああ、キム・カーダシアン。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、
なんか多分それがアメリカで一番今流行ってて、あのいわゆるセレブの人たちがどういうことをしてるかで、それねシーズン今いくつまで言ってる、19とか20ぐらいまでいってるんだ今。
すげえな。
でそれはさすがに
いろんなこと起きるんだな、うん、
もう追えないから、ちょっとそれは見てないんだけど、それに僕らも続けてて、いろんなその各国のセレブを、各国のテレビ局というか制作局は追って、その生活ぶりをみんなこうリアリティショーにしてるので、な今はさらにそれが、例えば彼らがさ、なんかやってるブランドとかがあったとするじゃん、服とかのブランドとかビジネスがあって、そこにやっぱ大きく直結するみたいなのよ。要は彼らの、だからそのネットフリックスに出ることによってさらにフォロワーが増えて、それがビジネスにつながったりとかもあるだろうから、
なんか収入になるわけだね。
そうそう、だからすごい、すごくね、多分彼らも出たいとも思ってるしっていうのがあるみたいなんだよね。です
ごいね、お金持ちであるだけでビジネスになるんだね。
いや、そうなんだよね。特にその自分を商品というか、自分がブランドのこうなんていうの、一部になってるようなタイプのビジネスやってる人はそうなるんだよね。
我々もそうするか
我々はそもそもお金持ちでもないし、自分たちのブランドもないからね今ね。
ブランドあるじゃん、月一焚き火ラジオ。
焚き火ラジオっていうのを売る。でもそれ俺ら
せいぜいステッカーまでだな。
そうだね、ステッカーまでだね。そうで、最近見てるのがなんかモデル、あのユダヤ教の、うん、なんて言ったっけな、聖教徒、ユダヤ教の中でもだいぶ戒律が厳しい派閥の人たちの中にいて、そこから40いくつで子供抱えて飛び出して、今ニューヨークですごいでっかいモデル会社の社長をやってるっていう女性がいるの。
すげえな。
でもうなんか情報がいろいろありすぎてあれなんだけど、それは、まあ、その人がその今こうセレブとしてなんかこうすごい豪邸に住んでてとかもこともあるんだけど、うん、そのユダヤ教 の、 その厳しい中で生きてたっていうことがすごく俺には新鮮で、新しいこう文化というか、なんか女性はなんかウィッグを必ずしなくちゃいけないとか、なんかそのそもそもそういうユダヤ教の厳しいところはなんかこう男女の触れ合いもすごく厳しく統制されてるみたいで、で彼女の子供がね4人いるんだよ。4人いて、一番末っ子の子 と、一番長女の子はまだそのユダヤ教に入ってて所属してるの。ただ、長女は、それでもなんかモデルとかインフルエンサーをやっててニューヨークに住んでるんだけど、末っ子の男の子は、別れた旦那の方に今いて、もうすごく厳格なそのユダヤ教の教えを守ってる子なの。でもそれだけが人生じゃないわよと、その無理強いはしないけど、その宗教だけの価値観が全てじゃないのよっていうのをこうお母さんを教えようとしてて、
うん、
なんかね、
うん、
その辺はね、こうまたセレブとはまた違うね、なんて言うんだろうね、その俺には こう日本ではあんまりこう見ないようなその教育観だったりとか、そうそうそう、で男の子もすごい明るくてめっちゃいい子なんだけど、でもなんかその女の子に話しかけるのを、いやこれはルールとしてダメだから僕はしないとかって言ったりとかするのよ、はいはいはい、あなんかすごくすごく真面目でいい子で、だからこそそういうルールをしっかり守ってるんだろうけど、でも彼自身もその お姉ちゃんたち、お姉ちゃん2人とお兄ちゃん1人いて、その子たちはみんなニューヨークで自由に暮らしてて、それを見つつ、うんうんうん、でも自分は自分で守るものがあるみたいな、
すごいなそれ、
なんかね面白いんだよねそれを見てると。まあ彼らがね、そのそれこそそのなんだっけ、そのお母さんというか彼らの家のニューヨークにあるそのペントハウスには、なんかもうさ、
うん、
ドレッサーがさ、もうなんか自動でこうさ、なんていうの、一周円になってて、ビーって押すと、もういろんな高いさ、あのブランド物のさジャケットがぐるぐるぐるぐるぐるぐるってさ、こう回ってくるようなさドレッサーがあったりとか、広いさクローゼットがあったりとかして、セレブって感じもあるんだけど、なんかその宗教に対してどう向き合っていくか、どこまで許容していくかみたいなことをなんか家族でやってるの面白かったりとか、
へ
ー、そう、
なんかそうだね、宗教が絡んでくると我々の知らない世界っていうのがやっぱりあるね、いっぱいね。
いやそうなんだよね、そう、あともう一個が、にアメリカで活躍する中国人というかアジア系の人たちを、こうアジア系のセレブを、
ほうほう、
なんかこう題材にした、リアリティショーもあって、それもなかなかね、ブリングエンパイアっていう、もうなんかみんな実家がすごいもう資産家の金持ち で、
はいはいはい、
でアメリカでロサンゼハリウッドのあたりでこうコミュニティとしてアジア人でこう集まっていろいろやってる中でやる、そっちはもう本当になんかグッチエルメスみたいな、すごいこのブランドと高い家とみたいな、そういうものをして、なんか変ななんていうの、プライドの張り合いとか、本当なん か金持ちしかしないようなパーティーやって、一人気に食わないやつがいると席を一番端っこにして、アジア人以外のところにぶち込んで、 席順がね、周りがなんか全然違う知らない人たちになっちゃってみたいなのを、陰湿なことをずっとやってるんだけど、
それはレベルが低すぎる
でもね、それはそれで面白いは面白いんだけどね、そう、なんか、まあ、なかなかね、でもそれもシーズン2今もう見終わっちゃったんだけど、もうねすっごい面白くてね、
どんだけ見てんのよ、すごいな、そう、それ
ネットリックスのリアリティ番組をよくね見てます僕は。
へえすげえ、 そんなに見てんのはすげえな。
そうね、まあ暇あれば見てますね。あとは最近はあの映画をね、シン・ウルトラマンとか、あのマーベルとか
流行ってますね、
うん、ちょこちょこ見てますけど、
はいはいはい、
相変わらずね、はい、うとうとしながら映画館ではね見てますけどね。
それは見てると言うのかね
やっぱ大きい音がしてくるとだんだん眠くなっちゃうっていうね、謎の、
ね、柔らかい椅子でね、
そう柔らかい椅子でそう、まあ、そんな感じかね。
すげ
え、そうね、映画、
いや申し訳ないな、俺からは何もいい情報を送れないわそのテーマに関しては
いいんじゃない、まあそういう人だっていうことが伝わればいいんじゃないですか、このラジオで。
そうだね、
そうね、いや青さんにね、
YouTube は見るけど映像コンテンツが苦手って感じだね。
どうですか最近の、なんか YouTube 見るものちょっと変わったりした、そんな変わらず。
まあ野球がシーズンインしたんでね、
うんうん、
プロ野球は、
うんうんうん、
そればっか見てますね。
ああそうなんだ。チャンネルで言うと何を見てんのそれは。
あのね、BS 日テレかな、なんか、ね、そのジャイアンツのホームゲームだけをこうダイジェストとかを流してくれるチャンネルがあって、ドラマチックベースボールっていうチャンネルなんだ、確かそんな感じだったんだけど、 その、そこはなんかその、まあ、巨人の試合があると必ず、まあ、ホームゲームだけだけど見てるのとあとジャイアンツの YouTube チャンネルはまあ見ているかな。
ああ前言ってたねそれはね。
うん、
野球好きなんだね。
好きっていうか、まあなんか、いやなんかちょっと前にあったのはそのキャンプの時だったけど、
うん、
まだシーズン始まる前だったけど、あの日ハム、日本ハム、北海道日本ハムファイターズからジャイアンツに移籍してきた中田翔、
はいはいはいはいはい、はい、
有名な中田翔さん、ちょっとね事件
はいはいはい、
日ハムで事件を起こしちゃってあのジャイアンツに移籍してきた、
はいはいはい、
その中田翔選手がなんかその、こうトスボールをトスしてもらってそれをこう打つ、
うん、
あのうんなんか練習をやってて、うん、そこの中でなんかその打つシーンをこう後ろから撮ってるんだよね、
うんうん、
後ろからとも、うんうん、バッターがいてキャッチャーの位置から撮ってるんだけどその、うん、ボールが飛んでく方向を撮ってるんだけど、
うん、
そのねあのまあまああのすごい強打者っていうか、まあ、そのホームランをよく打つ選手だからこそなんだけどその映像がねすっごい気持ちいいんだよね。ボールがシュワーって伸びてくっていう、
なるほど、ね、
で本当に勢いがある球を打ってるわけじゃないのにそのもうガンガンスタンドに入っていくわけ、ホームランになるわけ。
ああ、そっか、
軽くホイって投げられてる、
そっかそっか、球、ね、が速ければそれを打ち返すとさらにエネルギー乗っかるもんね。そっかそっか、
そうそうそう、ちゃんとミートすればね。そうじゃないのに自分のパワーだけであのちゃんとそのホームランになるっていう映像があって、
なるほどね、
それがね気持ちいいんだよね。何回見てもすげえなーっていう言葉しか出ないんだけどあれはねなんかちょっとこうスカッとした時に見るのにおすすめだね。
ああ、そうなんだ、
すごいです、うん、でもね思ったんだけど、まあ、ツイッターとかでもそうなんだけど、
うん、
あの野球の話題ってさ聞く人選ぶじゃん。
そうね、
みんななんとなくさ、ね、好きな球団とかがあったりとかさ、あと興味がない人はもう興味ゼロになるじゃん野球とか。
野球はね俺も正直この全然興味はないよねやっぱり。
でしょ、
うん、
だからね話しにくいんだよねラジオで基本話さないようにしてるんだけど、
はいはいはい、
本当多分興味がない人にしてみたらもう本当何言ってるかも分かんないしゼロだと思うから。
まあ確かにね、その
そうそうそうそう、
なんかどこに野球の凄さは分からないけど、あ、じゃあタケルがここが面白いと思ったっていうところは興味あるんだけど、野球自体のなんかこのすごいプレーがあってなるたりするとなんかあんま全然分かんないんだよねやっぱね。
うんうんうん、なんかもう本当ね、私からするとその逆に私はそのあの広島は今こうなんだよとかって言われてもはあそうなんですねってなっちゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
パ・リーグでは今こういう感じになっててって言われてもそうなっちゃうし、だから全然もう本当、うん、ジャイアンツ以外の話題に私触れてないの。
ああ、タケルはタケルでそのジャイアンツにしか興味がないんだ。
そうそうそうそう、あ、昔からそうだったんだけど、昔もそういうその野球をねちょっとソフトボールとかやってた頃はもう本当ジャイアンツしか知らなかったし他の球団とか言われてもはあって感じだったんだけど、
うん、
だからすごくね扱いにくい話題だよね野球は。
そうね、野球はね、なんか一時期だから俺らがね本当小学生とかもっと前はすごかったんだろうけど、今全然その共通の話題にはならないからね野球ってね。
そう、あともう一個思うのが犬猫、
うん、
好きな人はさ、犬好きな人は犬の興味ってすごいあるじゃん。
はいはいはい、
だけどさ犬そんな好きじゃないとかさ、私猫が好きですっていう人にさ犬の話しても全然刺さらないじゃん。
あー、そうかもしれない。
だからなんか最近そのあのインスタとか見ててなんかあの犬だけをアップしてるアカウントとかだったら全然いいと思うんだ、
うんうん、
私も好きだし、
うんうん、
なんか芸能人とかがさ、うん、私の家のなんとかちゃんかわいいみたいな感じでこう上げたりするじゃん写真とか、
うんうんうん、
あれ見てるとさ本当になんか内容ないなって思うんだよね。なんかさすごい思うんだけど、
うん、
芸能人の人がさ今散歩中ですみたいな感じでこう犬の写真とか上げて
る、上げてる上げてる、
なんかそれ刺さる人ってすっごい限られるよなって思うんだよねなんか俺とかはさいいんだよ犬好きだし、
うん、
とか動物猫とかも好きだから猫の写真とか上がっても全然何とも思わないし、おいいねって思うんだけど、
うん、
なんか犬とか猫とか興味ない人からしたらあこれって全く刺さんないんだろうなとかって思う
おもろ。でもあれじゃない、その上げてる人に興味があるってところで刺さってんじゃない？
だからそれでさ思うのがそのだったら本人の写真が出てる人写真の方がすごい喜ばれない？犬猫と一緒に、
そう、
ね、でも散歩中で自分プラス散歩してる姿みたいなね。
ああ、なるほどなるほど、
まあ、そなんかさ最近ほら見バレとかあるからこの周りの風景あんまり映さない人多いけどさ、
うんうん、
そうじゃないにしてもこうなんか散歩のこうね なんかしてますみたいな写真とかの方がいいのかなって思ったりする。
ああそうなんだ。
いやなんか最近なんかいいのか悪いのか分かんないけど、なんか、うん、あのもともとなんだけど、そういうマーケティング的な裏側にめちゃめちゃ興味があるわけ。
ほうほうほうほう。
なんでこういう戦略なんだろうとか、なんでこのブランドはこの芸能人の人を使って商品をこう売り込もうとしてるのかなとか、
なるほどなるほど、
こういう面を見せたいとか、例えば家庭的なとか、
うんうんうん、
意外性とかそういうのいろいろあるじゃん。
そうだね、イメージとそれに合う芸能人っていうのがいるからね、タレントさんってい
うのは。そうそうそうそう。でなんか芸能人のインスタアカウント基本多分本人がやってると思うんだけど、
うん、
どういうふうに本人として見せたいかっていうのがああいうのに出るじゃん。
うんうんうんうん。
で何だったかの時に前なんか見てた時に、あの朝日奈央っているじゃん、
うん、
あの元アイドルなのかな、
うんうんうん、
人でなんか今ほらなんだっけ、
タレントさんで、
タレントさんで、ね、うん、ゴリゴリの
バラエ
ティーによく出てる人、
ね、うんうん、
そうそうそう。だけどなんかインスタのアカウントはちょっとおしゃれな感じで、
うん、
自分の服をあげたりとかっていうのにすごいこだわってんすよって言ってたんだよ。
はいはいはいはい。
で、ああそういうこと考えてんだ、自分をこう売り込むためにとかってすごい思ったの、
うんうんうんうん、
でなんかそういうのからなんかその芸能人の人がこう上げてんのはそういうのに興味が、なんていうの、そういう裏に戦略があるんだろうなってすごい思うようになった
わけ、うんうんうんうん、
で確かにそうだなって人も結構いるじゃん。
いるいるいる、ちゃんと
やって
る
人も
いる。
特に女性でこうね、あのちゃんとこう自分をブランディングするじゃないけど、
うん、
そういう人いるんだけど、そうじゃない人とかで、
うん、
すっごいなんかまばらな写真、なんつうの、うんうん、テーマとか一貫性があんまりない写真をこうポンポンポンポン上げてる人とか見て、なんかご飯をあげてればなんか犬をあげてて、うん、なんか今ハマってるアロマはこれですとかっていう人もいるし、はいはい、
ブログ的にね、
そういうのそうそうそうそう、なんか見てるとどういうブランディングがしたいんだろうなとかって思ってそこで思ったのが、その犬とかって結構難しいんだな、扱い方がっていう風に思うけど、自分をブランディングするため
にどう効果的に見せるといいんだろうってことね。
そう、ずっと犬だったら分かるんだけど、全部犬とか、
うん、
あとその犬絡み の, その生活スタイルみたいなのがこう出てくると分かるんだけど、
うん、
何もない犬の写真をこういきなり全然関係ない中にポンって出てくると、わ、これは なんか裏側があってこれを上げてるのか、もうそれかなんかただテンション上がって上げてるだけなのかとかっていろいろ考えちゃう。
ああなるほどね。
そう
なるほどね。まあ場合によるんだろうけどね、そのどういうあれかは。でも、うん、ね、いきなりポンって上がるときはあんまり考えてない人も多い
んじゃない。考えてないんだろうなって思うと、うん、そう考えてないんだろうなって思うとなんかちょっともったいないなって思う。もっと売り込む方法とかあるんじゃない。
なるほどね、なるほどね。
すげえ余計なことだけどすげえ思っちゃう。
確かにインスタをね、そうやって例えばその自分がそのファッションのなんていうの、
うん、
をここ見れば自分のファッション性がわかるとかさ、うん、ここ見れば自分のその料理のなんかこう生活のあれがわかるとかっていう、うん、テーマがあってね出してる人もいるだろうし、本当になんかブログ的にさ、ファンに向けてさ、まあこういう日常を送ってますみたいなのを上げてる人も、
うん、
俺が、まあ、芸人さんだしあれだけど、エレキコミックのやついさんといったパグ買ってて、
うんうん、
パグよく上げてるんだよね。それであの拳っていうんだけど、名前が拳がよく上がってて、うん、なんかそれはでもなんで俺が見てるのは、まあ、彼らがの家のこうよく座ってるソファに拳が寝てるところとかよく上がるんだけど、うん、なんかまあいわゆる彼らがその住んでる視点、見てる視点で、ああこういうところで生活してるんだなとかさ、そういうのをこう疑似体験じゃないけど勝手にしてるつもりではいたけどね。
あ
そうそう、
難しい。
まあでもそこまで多分深く考えてないだろうね、きっとね、拳に関しては。うん、ブランディングの話ですね。じゃあこれは
そう、ブランディングね、そう、うん、めっちゃ思うわテーマとかね、一貫性とかね、
うん、確かに。
最近ほら YouTube とかもさ、こう一つのことに集中したアカウントで別のことやりたいときはサブアカみたいなふうになる、
うん、なってる
じゃない、
うん、なるなる。
いろんなこう有名なアカウントとかって、
そうだ、ね、
ゲーム実況の人はゲーム実況、それ以外のことはサブちゃんみたいなね。
確かに。
なんかそういうの見てると、なんかその本当 Twitter も Instagram もそうだけど、有名人、まあ有名人はインスタが多いのかな、そういう人はインスタの投稿はこういうの、
うん、
みたいなふうにね、なんかやるとやるのがあれなんだな、なんか 定石なんだろうなとかって思うけど、
そうね、
すごいまばらなあれこれってやっぱ難しいんだろうなとかって思う。
なんかだから伝えたいものがあるとか、そこの意識の差な感じはするよね、うん、いわゆるそのブログ的にただただ記録で上げていく人はまだ、うん、なんて言うんだろうね、インスタグラムがこう自分のなんて言うんだ、本当そのブログとか SNS 感覚、なんて言えばいいんだろうな、感覚で言うとこう発信の道具とあんまりこう思ってないのかもしれないけど、うん、
日記帳感覚ってこと
か。そうだけど、だから記録的な意味合いだよね、自分の記録的な意味合いだけど、うん、やっぱちゃんとやる人はね、そうやって発信する内容とか変えていくし、そこにやっぱでもテーマが絶対必要で、うん、そうした方が絶対見やすくなるんだよね。なんか企業の、アカウントでも、なんだろうな、製品紹介のアカウント YouTube のやつがあれば、それとは別に、なんか、うん、どっかのメーカーのアカウントだけど、修理の仕方だけを上げてるチャンネルっていうのがあるらしくて、
はいはいはいはい、
それはやっぱり同じチャンネルでその製品紹介と、例えばそのサポートというかメンテナンスの動画両方全部上げちゃうと、なんか関連で動画のところにいろいろ出てくるようになっちゃうんだ、やっぱ同じチャンネルの動画として、うん、その時にやっぱ見づらくなるんだって、うん、見てる側からしたら、そのサポートというかね、メンテナンスのことを知りたい人はメンテナンスのことだけを知りたいから、それはそのチャンネルの中でいろいろ動画を見てもらうためにはもうちゃんと切り分けて運用した方がいいらしくて、そうやってやってるらしいんだよ。
へー、
だからやっぱりそうやって人が自分のことを表現するにあたっても、ラジオならラジオとかさ、なんかその違うジャンルのものとか、もしくは見る層が違うものを変に、混ぜるよりかは、それぞれ別々に切り分けて、どっか一個にこうそれを集約させて親アカウントとして持つみたいな方が多分良いんだろうね、現代で言うとね。
そうだよね、
うん、
いや、なんかそれはなんかすごい思うな最近、
うん、でもそれってあれだよね、自分が発信してるコンテンツにさ、種類があるっていう自覚がないと多分できないよね。
そうだね、うん、そうなんか昔自分の会社のそのなんか SNS とかをちょっと触ってたことがあって、その時はなんか分類分けしたもんね、これはどういう商品だったり、例えば何々何周年とか記念日とかなんかあるじゃ
ん、
今日は何の日とかさ、いろいろこうすごいこう枝分けでこういろいろコンテンツのあれ一覧表みたいな作ったことがあったけど、
種類分けしてたんだね、じゃあね。
してた、
うん、だから逆にそれをだから自分の日記のようにつけてる人は、まあ、ある意味だから自分のさ見てるものとか思ったことの記録だから一つのジャンルなんだろうけど、それはだから発信する的な意味ではまだ見れてないって感じだよね、きっとね。
そう、もったいないなって思っちゃう、なんか芸能人とか思っちゃう、ね、あんだけいろんな人が見てるんだからなとか思っちゃう、
なるほどね、面白い話ですね、これはすごく。まさか映画の話からここまで行くとは思いませんでしたけど。で、まあそんな感じですね、映画についてはね。だから、タケルはそんなに映画とかめっちゃ見るタイプではないけど、僕は多分。
まあ、見たらじゃあ言うよ、
ここ。そうね、ここで言ってもらって。これは多分また最近見たものがあれば勝手に言っていくでしょうからね。ここでまた、はい、発信していくので、よかったら、一緒になんか感想とか送ってもらえるといいな。ラブイズブラインド見ましたみたいな。
そうだね。
ね、はい、ということでお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェブサイトもしくはインスタグラムの、ウェブサイトにお便りの投稿フォームがありまして、まあ、それ以外にはインスタグラムのダイレクトメッセージでも、募集しております。ぜひよかったら、はい、毎月20日ぐらいまでに送っていただけると読みますので、はい、ぜひ投稿よろしくお願いします。
お願いします。月一焚き火ラジオ、そろそろお別れのお時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。ぜひチャンネルフォローをお願いします。また皆さんからのお便りを募集しています。ウェブサイトにある投稿フォーム、またはインスタグラムのダイレクトメッセージにてお待ちしております。毎月20日までに送っていただけると幸いです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。
はい、
はい、
ということで来月はもう4年目突入ってことだね。
4年目でございます。
ね、まあ何が変わるっていうわけではないでしょうけど、ね、
ネギちゃんのマイクが変わったぐらいですね。
そうですね、僕のマイクがこの音質どうなってるか ね、
うん、ね、ちょっと楽しみだね。
まあそうだ、僕あの6月にね、はい、あのキャンプ行く計画になりまして、はい、いいですね、久々にいいですね、久々にキャンプと、まあ山もねちょっとそろそろ登っていこうかなと、また7月か8月にはまたアルプスの方にちょっと行けたら行きたいなと思ってます。まあ、それに向けて
シーズンインですね。
そうですね、今あのちょっとずつ山もね行けたらと思う。だからキャンプの話はちょっとまたここでしたいね。何作りましたとかね。
あ、いいね、聞きたいね聞きたい聞きたいな俺が一番
ね、
雰囲気感じたいわ。
キャンプなんか全然行けてないからね。
ねえ、ほんとね、
なんでちょっともうちょっとアウトドアらしさを出さないと我々本当に。
そうだね、
ただただ熊谷の話をするおじさんになってしまいますから。
そうだね。例えばお便りテーマはいいですか、変わらずで。なんかちょっと思ったのが変えてもいいかなと思って、
うん、あ、そう、そうです
ね。なんか前も募集した気がするけど、あなたの町自慢聞きたいな。
おお、なるほど。
熊谷の話ばっか最近してるから。
あ、いいよ。じゃあ変えましょうか。変えますし、もうこのままこれを流しましょうか、はい、じゃあこの今の話をね、
はい、じゃあ、
はい、今決まりました、今ここで
今月から、あなたの町自慢、
あのこんなお店が、こんな中華料理屋さんがありますとか
ね。もう我々
ね、なんか今自分のいる町のこういうところを結構楽しんでますみたいなのを、
はいはいはい、
教えていただくださいってことですかね。
そうですね、うん、はい。
ちなみになんかそれなんで思ったの、それは。熊谷
の、いや、なんか最近熊谷の話多いなと思って、なんか熊谷の、まあ、美味しいお店の話とかするのも面白いじゃないですか、
うんうんうん、
自分たちの馴染みになる話で。
そうね、
そういうの他の町にも、まあ、みんな絶対あんだろうなと思って。
なるほど、なるほど。
こういうラーメン屋が美味しいとか、
うん、
なんかここの何々は美味しいですみたいなのが、まあ、それが聞きたい。
なるほどね、いいですね。じゃあそういうことで、あなたの町自慢を送っていただけると幸いです、はい、ということで今月もそろそろここまでとしましょう、月一焚き火ラジオ、また次回お会いしましょう。ここまでのお相手は根岸と
たけるでした。
さようなら、
さようなら。